はい。では最後の質問に行きます。これは面白い質問ですね。人生でやってよかったということは何ですか？まあ、全部かもしれないですが、っていうのと、好きな食べ物は何ですか？その理由は。はい。ではお答えいたします。まず人生でやってよかったこと、4つあります。1番、生まれたことですね。で、2番は、英語コミュニケーション力を身につけたこと。これは自分の世界が広がったから。で、3番は、大学と就職先の選択。これは良かったですね。で、大学で得たものっていうのは、英語力と一生の友達です。あと、就職先は、私会社は2社経験していて、最初の会社はホテルなんですけど、その年オープンする、ホテルだったんですね。で、2番目の会社がアメリカの自動車メーカーの日本法人です。で、2番目の会社は最後自分で閉じました。私一人じゃなくて、いろんな幹部連中と一緒に閉じたんですけど、だから一人で会社がスタートする時と終わる時を両方経験してるんですよ。で、これってなかなかない経験だなって思うんですね。あと、2番目の会社に行った時に後半、まあ、非常にいろんなことで悩んでいて、で、結果としてコーチングだとかラブプロファイルだとかっていうスキルを身につける、その自己投資あるいは大人の学習ですねに飛び込みましたし、その結果今があって、まあ、このメルマガだってこの音声だってその結果としてやってることなので、あの大学に行かなかったら、あの会社に入らなかったら、今この瞬間の自分はないっていうのはもう確信してます。そういう意味でも、いい選択をしたなと思います。あと4番目は、ブータンに行ったことですね。4回行って、やっぱりあの国に行ったってことは、本当に私の人生を豊かにしてくれました。ね、ブータンのことを話すと、まあ、長くなるし、まあ、それだけでまたいくらでも話せるんで、またの機会に、します。じゃあ質問の次ですね。好きな食べ物は何ですか？その理由ですね。好きな食べ物は私何でも好きなんですよ。なのでむしろ嫌いな食べ物を言った方が早いかもしれないですね。嫌いなものは2つあります。1番は養殖のお魚。これ嫌いですね。で、なぜかっていうと、もう臭いし、身はデレデレだし、美味しくないしっていうんで、で、多分、お魚の養殖で食べて大丈夫なのは、私は、牡蠣とうなぎぐらいじゃないかなって思います。で、特にダメなのがブリですね。もうブリの養殖は猫も食べません。うちの猫、逃げました。はい。あとは、オバイケって言ってですね、クジラの脂身なんですが、これは嫌いですね。私は昭和30年代、40年代、子供時代過ごして、クジラって結構あったんです。食卓に上って、うちの母親もよく作ってくれて美味しかったんですけど、オバイケだけはその脂身でクジラのね、もうダメでしたね。大人は食べてましたけど。で、他のものはもう大抵好きです。で、その中で特に好きなものなんですかって言ったら、苦味のあるもの好きですね、私は。まず野菜でいくと、菜の花、わらび、ゼンマイ、それからつくし、よもぎ、ふきのとう、あとニガウリですね。ニガウリは最近ゴーヤって言いますけど、私九州なので、九州ではもう昔からニガウリという名前で夏野菜として、ありました。よく食べてました。それからお魚で、苦味があるものって言ったら、まず川魚ですよね。アユ、フナ、鯉あたり、鯉の洗いって、お刺身とか、あと鯉の味噌汁ですね。鯉こく、これ母は時々作ってましたけど、鯉こくは美味しいですよ。あとはナマコもちょっと苦味があるし、あとカニ味噌ですね。このあたり苦味のあるものは好きですね。で、なんで苦味のあるものが好きなのかなって思ったら、苦味って味に深みを与えるなって思うんですよ。で、甘い、うまいだけじゃつまんなくて、やっぱり苦味って大事だなと。 それから苦味って日本料理の神髄の一つじゃないかなって思うんですね。で、その意味でも苦味は大切だよねと。あと薬味好きですね。生姜、ネギ、シソ、あとみょうがとかからし、わさび、胡椒、七味、柚子胡椒。そうめんは柚子胡椒です。ざるそばはわさびですが、そうめんは柚子胡椒じゃないとダメです。このあたりが好きなものかな。あと、まあ、王道で好きなものとしては、フグのお刺身、フグチリ、あと、うなぎも好きですね。かば焼きは美味しいなと思いますね。最近高くて、なかなか手が出ませんが。で、今これを喋ってて、なんかすっごいいい気分になってるんですね。というのが、私が今言った好きなものって全部小さい頃家で食べてたものなんですよ。だからうちの食生活がいかに豊かだったかなって思うんですね。で、もともとまあ昭和の時代の食卓だから、ごく普通に豊かだったとは思うんですよ。つくしとかよもぎとか道端に生えてるのを取ってきて食べるっていうのは生活ですからね。まあ料理するのは母なんですけど、まあそもそも時代的に豊かだったと。加工食品なんかも少ないですし、素材もまともだし。で、あとは、母はいろんなものを作っていて、洒落たものも結構作ってましたね。洋食で言うと、パエリアとか、ボルシチ、割と早くからやってましたね。で、パエリアは、いわゆるスペイン料理のパエリアの立派な平たいフライパンなんていうのはないので、土鍋で炊き込みご飯として作ってましたけど、味はもろパエリアでした。あと、チーズフォンデュ。チーズフォンデュは簡単ですよ。冬の朝ごはんで時々出てたんですけど、ガラスの耐熱容器に、ナチュラルチーズを入れて、ワインをドボドボっと入れて、それをストーブの上に乗っけとくんですよ。ちょっとしばらくするとグズグズってなるじゃないですか。沸騰してきて。で、それに、コロコロに切ったフランスパンを突っ込んで食べるだけっていう非常に素朴なもので、これは冬の朝、美味しい朝ごはんでしたね。で、あとは、父親は酒飲みで、彼も何でも食べる人だったんで、こう酒飲みの珍味みたいなのは父が買ってくるわけですよ。で、それを子供の頃からごく普通に食べてたんですよ、私は。で、うちの食卓の一つの特徴は、てかうちの親の一つの特徴は、食生活において私を子供扱いしなかったんですよ。子供扱いしないっていうのは、例えば子供だからジュースとか子供だから甘いケチャップっていうのは一切なくて、大人が普通に食べるものをあんたも食べなさいと。ただそれだけで。で、私はそれが当たり前だと思って、大人が食べるもの、もう苦いものから薬味から全部ちっちゃい頃から食べてました。で、当然、離乳食とか幼児食っていう意味では本当にちゃんと子供扱いしてもらったと思うんですけど、多分小学生ぐらいからはもうごく普通に大人が食べるものを食べていたと。で、その意味でも豊かな食生活で育ててもらったなっていうふうに今喋りながら思ってます。で、これはもうものすごく親に感謝しますね。あと食べ物で言えば、今結構乗ってきてますね。私の好きな言葉に英語で、You are what you eat って言葉があるんですね。あなたイコール what you eat。あなたが食べるもの。で、なるほどなって思うんですけど、食べたものが自分の体に入って自分の体になるので、あなたイコールあなたが食べるものっていう公式が成り立つと。で、それを考えても、なんか小さい頃から豊かなものを食べさせてもらったな、それで大きくなったなっていう気がしていて、しみじみと親に感謝します、そこは。で、あとは、食生活で言うと、私、実はよく噛むんですね。で、これは、小学校5年の時に新聞で読んだんですよ。 健康のためによく噛みましょうと。最低一口30回は噛みましょうって書いてあったんですよ。で、小学校5年のある時から私はそれを実践してるんですね。いまだに続けてます。で、最低30回なので、うどんもお豆腐も30回は噛むんですよ。すると、普通のものは60回とか100回噛むんですよ。で、そのくらい噛むと、どんなものも甘みが出てきます。苦いものも、単なる穀物も。で、それぞれ甘みが違うんですよ。すべて違うけど甘いんですね、最後は。で、それを噛み締めて自分の中に取り込むということを長い間やってきていて、で、それを考えると、人生でやっていてよかったことの中に、よく噛んで食べるっていうのも入るな、ということで今リストに加えました。で、この食べ物をよく噛んで食べるということって結局言葉にも通じるなって今思うんですよ。というのが、私が、メルマガだったりで言ってることって、前提にしろ、視点にしろ、言葉にしろ、できる限り自分の役に立つようなものにしましょうって言ってるわけですよ。行動にしろ。で、それって、結局、豊かなものを食べてきた。だったら豊かな言葉を取り入れましょうとか、豊かなものを食べてきた。だったら豊かな視点を取り入れましょうっていうのに通じるなって思うんですね。で、言葉なんか特に、自分が聞いたものがやっぱり自分の脳に入って自分を作るし、で、今度自分が喋った言葉は自分が聞いてるので自分の脳に返ってくるし、自分が喋った言葉が人に伝わって回り回って自分に返ってくるし、すると自分がこう食べたものと入れたものと出すものっていうのが循環してくるんですよね。で、それをできるだけ豊かなものにしたいなって今私は思っていて、すると小さい頃こう豊かな食生活を親のおかげで過ごしていたっていうことが今の自分に通じているように、これ今喋りながら気づきました。なんか涙が出そうですね。で、非常に、この質問見た時に私すごい楽しい質問だなと思ったんですよ。好きな食べ物って何ですか？ってその理由はって。で、こんな深いところに落ちるなんてって思わなかったので、本当にいい質問をありがとうございます。坂本夏子でした。